今日の水戸黄門様は春日大社の宮司加山の院広忠先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、私はもうずっと、要は歴史のお話も含めて、
はい、
やっぱりね、関西にいましたらね、やっぱりどっかでその神社っていうのは奈良の春日大社、
うん、
お寺は東大寺、
うん、
何でか言いましたらね、今考えたら子供の頃のね、遠足コースなんですよ。
遠足で、
ほんで広いその境内をですね、うん、子供はこう走り回るっていうことなんでしょうね。でいろんなものを見ながら、それで要は私らの子供の頃は歴史っていうのはやっぱり天皇家を支えてる藤原、
うん、
で藤原鎌足、
はい、
でそういう意識の中で知らん間に育ってたんですよ、
うん、
で私らがその世代の最後かもしれませんけれどもね、
うん、
だからまして今の宮司さんは、私は本当にお父さんの代にもお会いしたことあるんですけれども、本当にいいお家って言うと変ですけれどもね、はい、例えば徳川家っていうのは十三位中納言なんですよ、
うん、
それでもすごいですよ、徳川家ですからね、
徳川は
御三家ですから、うん、ここに出てくる成政さんなんかはね、
はい、
せどこの加山の院、加山の院っていう正式にはね、はい、これ東京の人言いにくい思いますけれどもね、
はい、
加山の院さんっていうお家は11位ですよ。
11位
というのは小1位っていうのは御設計ですよ。近衛さんから始まってね、
はい、
九条さん、高塚さん、一条二条って、
はい、
なんかこう知らん間に子供の頃テストで覚えちゃいましたけどその次は加山の院さんのところの家から始まるんです。で宮司、これ何家がその次の家の塊になるんですか。
まあ、貴族自体は天皇以外に大体幕末に120家ぐらいありましたんで、今高橋さんお話しされたように、いわゆる天皇の外戚になるっていうような形ですよね。娘が天皇のところへ嫁ぐというのが御設計、関白になる家で、これは5軒しかなくて、その下に、まあ、7世が、まあ、もしくは9世がと言ったんですけども、まあ、清井に、まあ、中華の難しいお花を書いて、はい、9世が家っていうのがあって、これが7軒もしくは最後は9軒あったんですけども、まあ、私どもはその9世がの中の一つで、今おっしゃっていただいたように、11位、だからまあ1位っていうのは一番上なんですけど、まあ小と10がありますから、その1位の中の2番目であると。だからもう一つは、局官は太政大臣までは上がるんですけども、まあ、これもまあ今風に言いますとですね、普通に来たら右大臣、すっごく長生きしたら左大臣、すっごくいいことしたら太政大臣になるという、まあそれぐらいの家で、まあ下のにはだからまだまだ家が100軒以上、貴族の家が、これ東照宮家って言いまして、当地のお堂の堂に上とか来まして、天皇と同じ床に上がれる貴族 でその下には地下官人っていう貴族がいて、これはうちの家にも番頭さんみたいな貴族の家があって、それでもなんか伊勢の神とか名前がついたりするんですけど、地下官人でもね、でそういう家は東照って言って、天皇と同じ床に上がらないけど、まあ、貴族もまだ他にも少しいるということで、まあまあ120軒では上から6番目7番目ぐらいの、まあ、家であったという歴史があるということですね。
このね、歴史があるっていうのはすごい
ね、
でね、私はね、僕はね、右翼でも何でもないですけれども、やっぱりね、日本っていうのはね、そこをちゃんと教えないかんと、
うん、
なんでかって言うたら、それが曖昧になったら日本の本当の大切なもんが学ばんでええやないかって、
うん、
日本の歴史ってなんで今脈々と続いてるのに、
うん、
そこだけをなんか引っ張り出すことはあかんみたいな風潮になってん、
ね、そうですね最近、う
ん、それはね、私徳川さんと喋っててもそうやけれども、やっぱあるべき姿なんですよ。 指定することも、歴史というのは指定することもないしね、
はい、
それを宮司なんか普通に話す力があるんですよ。といって、ね、今寺沢ちゃんも喋らったようにええ感じでしょ、別に偉そうにしゃあねえし
偉そうにする必要がないじゃないですか。
すっごいでしょ、
必要がありませんので、
もう本当やったら、いや反対にね、下の人ほど偉そうにしてね、何と思う時ありますよ。確かにうちらでも、いやここは割とありがたいな言うとこ誰でもどこの家でもあるんですよ。せやけど落ちぶれてみたり、ちょっとまた疑いになってみたり、それを繰り返してるわけでしょ。せやけどそこの家のルーツって変われへんわけですよ、
はい、
基本的に。例えば新道家っていうのは一応今言うた地毛のお公家さんなんですね、近衛家に出資してたお家で、
はい、
そんな面で大石蔵之介の履歴見たら、
はい、
やたら新道家新道家って出てくるわけですよ、
うんうん、
でその新道家の本家やけど、新道さんは分家もあるし、
はい、
分家は戸川さんのお母ちゃんの出の浅野の家来にもおんねん、新道家。
そうなんですか。
だから逆に言うたら、その近衛家の番頭さんが、
はい、
あれ新道家なんだよね。
でも宮司のところもともと近衛だったっておっしゃってましたけど、
いやいや、もともと藤原、根本的にね、あのそこは、ま、間違ってると言った今風に言うと間違ってる今風に言うとね、
要はこういうことやね、
はい、
あの、うん、藤原の道長の長男家が近衛家の御設計、ね、
そう、よう分かってあります
。次の家、次の家が御、
はい、
その清賀家、ね、
清賀家、
うん、はい、でその笠の院宮司とこは、せやからもともとは藤原の直系やね。
だから私から、まあ、これもテレビ局で数えてって言われたら数えたんですけども、うちの家は33代なんですけども、まあ、道長のひ孫ですからね、数えていったら鎌足までちょうど47代目にあると。ただ私は学校の教師で鎌足教えてましたけど、あんまり知り合いって感じはしませんでした
歴史の教師でいらっしゃるんですか。
ああ、政治経済と歴史と地理と、まあ、地理が一番多かったですけどもね。
うん、
でさっきの話じゃないですけど、その例えば浅野匠海の吉良上野介のね、
はい、
まあ、皆さんよくご存知のように、あのいわゆる人情沙汰になるっていうのは直視の接待の話じゃないですか。
そうですね。
で実は私の先祖が直視で江戸城に行って、それが霊源天皇の直視として行って、その時の直視の接待の役がその二人だったんですよ。
お
ー。で実はその十数年後に行った時の、いわゆるその直視の時にその揉め事が起こる、
うん、
だからうちの先祖が行った時にはね、うまいこと言ったから、うん、やっぱりええ人やったんかな
やっぱりちゃんと先祖をラジオで褒めるのこれまたすごい
ねえ
そういう面だね。ただね、もうね、私ね、春日大社行ったらね、もうほんま嫌がられるぐらいね、あのいろんな話聞くんですよ。前もね、あの新藤さんと行った時に2時間お話、あんね、まともにね歴史の話をね、2時間ね高いレベルで話してくれる人ってね、
うん、
やっぱりね、聞きながら、あの後でね新藤さんと言ってたね、やっぱり宮司大したもんやな。
要するにね、僕らでもね、本当に今まで歴史で 習いましたよ、ほんま触りだけちょろっと習って、過ごしてるわけやから、
うん、
何も分かってないですよね、
うん、
だからそれを2時間ねゆっくりこうさ、
ね、
聞いてるとね、あ、こうなんやったんやいうのが分かってきたら面白くなるんですよね。
なんでねすごいかって、それからいつもの2人で宮司と話聞きたいな、なんでか言ったらね、血が話せる部分
は、
うん、学んだだけのね歴史の話なんかね、うん、実はね聞いても面白ない、
うん、
ただ徳川さんの話聞いたら面白い、
うん、
徳川家の血の話ができんね、
うん、
うちなほんまやったこやねんとかって平気で言うの、
はい、
うん、そやけど他の人は徳川家の話だって、
ええ、
本で学んだ話、
うん、確かにそうですね、先生
方の、うん、と話したいなと思うのは、うん、血の話がある、ね、
うん、
いやうちね昔こうなんですよ、私笑ったのはね、佐賀県に行ったらね、 大きなお稲荷さんがあんねん。
お稲荷さん
ものすごい大きいねん、
はい、
もうびっくりするようなね、ところに立ったんねん。
門だけ清水の舞台で一緒清水
だと思いますよね。あのね、ものすごく門にねあって、それね、有徳稲荷さんよね、
うん、
笠井さんのお庭にあった、
はい、
お姫さんが庭にあったそれを嫁いで持って行って、鍋島の殿に、
はい、
鍋島にしたらこっちはもうたお姫さんの家って11位でしょ、
はい、
鍋島家っていうのはおそらく14位か5位ぐらいや、
そちらの下になるんですね、
はるかに、
うん、4と5ですかね、14、15、うん、
それはすごいね、人から、ね、その方が持ってきたもんやから、まして笠井家のお庭にあったお稲荷さんやから、それで祀って持ってきたお姫さんが死んで、
はい、
有徳院っていうお名前をもらって、ほんでその人が持ってきた稲荷やから有徳院稲荷っていう、びっくりするで大きいてそれぐらいね、笠井院っていうのは現実の部分では要所要所に足跡残ってる。だからその聞いたから私知ったかぶりでね、みんなに言うのはね、一休さん、
一休さん、
うん、笠井院さんの娘さんが産んで、
そうなん、
お母ちゃんせ、後醍醐天皇もせ、ね、
そう、すごい
です、ね、そうやって考えたら宮司ってね、話にね値する人や、
うん、
そうだ、普通に話してくれはるからほんで聞きやすいね、
うん、そうですね、
なんでかって普通な、
はい、
歴史の話してやで、自分とこの家のルーツの話もできて、
うん、
いろんな裏の血の話もできて、
うん、
ほんで2時間話してくれて、月謝取れへんねんって普通は月謝取るね、
まあまあ、お布施をしないといけない
と、まあ、とってもまあね、まあそれはまあいいんですけども、まあ、お布施していただいたらね、まあまあ、あの新鮮料いただい
て払ってませんな、お互い
春日大社ってめちゃくちゃ広いじゃないですか、どこでお話聞かれるんですか、宮司のお部屋があるんですか、
あのね、ちゃんとしたね、お部屋通していただいて、そこでね、あの話してくれる、ただ一つだけね、寒い。
それはもうね、
板の間。
いやいや板の間じゃないんですけど、ね、今特に コロナなんで窓開けてあるから、ね。でもね、あのさっきの後醍醐天皇なんか、まあ、後醍醐天皇のその生母がうちの家だから、うん、まあ、後醍醐天皇とうちの先祖がいとこで、うん、でうちの先祖が後醍醐天皇に京都が逃がすために法蓮中天皇陛下の格好をして天皇陛下乗り物乗って、いわゆる比叡山に上がって、で鎌倉幕府戦って、うん、でもその時にその風が吹いてきて、はい、水がかかったのがね、天皇陛下が、うん、パラッとなったら、あ、若いやんこれ、後醍醐と違うやんかとなった瞬間に、うん、まあ僧兵はちょっとね、それまでは幕府軍としか戦ってたんだけど、うん、そう崩れになるっていうことがその太平記には出てくるし、うん、それからその後醍醐天皇はまあ、幽閉されるわけですし、うん、で、まあ、うちの先祖は千葉へ流され、後醍醐天皇はまあ当然沖縄流され、うちの先祖は千葉で死んじゃって今神社になってますからね、うん、小さな帝って、小帝神社、でまた、また悪いコミカル神社の宮司さん一生懸命やってはるからね、ちっちゃい村の神社やけども頑張ってはるからですけども、いや成田空港で飛行機に乗るときにこのお守り買うたら身代わりの神やと、天皇が身代わりやから身代わりやから無事に帰ってこれると言ったんだけど、じゃあうちの先祖の代わりに死んだからし、この代わりに死ぬ役がうちの先祖かいなと、身代わりのお札ってどうなんまあでも神社頑張ってやってほしいから、まあ、いいねけどなと思いながらね、今先祖だ、先祖いろんなとこで御祭神になってたり、後醍醐天皇はもっとおかしいのは、その、まあ、幽閉された時に最終的にあのまあ牢屋入れるわけにいかないからね、実家で預かれと、で実家で預かってたと。で実家で預かってたら当然あのそこから太平記では吉野家逃げるっていう話なんだけども、うん、そこに笠井院家の家の壁が潰れてるから、
うん、
その壁の割れ目から出て行って、うん、早馬に乗って、夜遅く出て朝には吉野家行ったって書いてある、うん、太平記にね、
うん、
だいぶボロかった その当時そ間抜けられるぐらい間まあそれはなかなか大変な時代の時もね英子先生あんねやろうけどもこれは大変やなと思ったけどまあ本当はちゃんとしてたと思うねもう大変にそう書いてあるんだけどね、まあ、そう書いとかんと逃がしたみたいになるからねあそうねあまあねあ高氏に怒られるしねそうなってたんちゃうかなと、まあ、思ってるけどでもまあねどうなったかわからないけどねっていう感じはしますね、まあ、いろんなことが歴史でありますよね
おそらくね平をね蹴破って出会って潰して
それはね書いてあるのそうちょっと潰れてるとこさらに 蹴って潰したさすが太平記をさすが太平記を読んだ
僕ねその宮司の家に生まれることはねある種大変やもん、
うん、
いい家の話したらなんや偉そうにとか、
はい、
宮司とかなんか本当にいいやからね、うん、ちょっと言うたらね、絶対ね反対にね、うん、非難される側やから、うん、それも踏まえてねこれだけね、自然体で面白くね、振る舞えるね人間力が使ったんですよ
いやまあ世の中はね学校の教師でしたからね、うん、まあそれはやっぱり自分っていうものを人と比べたがるものですしでまあ私学校の教師でしたからねその、まあ、世の中の人が勉強できるっていうとすごい私素晴らしいことだと思うんですけどもただまあ勉強ができる子もいれば優しい子もいれば、うん、足が速い子もいれば運動が子もいるしまあそれぞれ個性なんでね、うん、でもその中でもやっぱり人間っていうのはねやっぱ相手にないものを望んでみたり相手が持ってたら妬んでみたりするんで、うん、まあこれは致し方ないことなんかなとはね、うんうん、思いますけどもただ妬んでほしくないですけどねでもさしょうがない私のことじゃない相手のことや妬むも相手なんでそうおまはんの相手、ね、自分じゃないから、まあ、どうしようもそれはないことだからね致し方ないから
ただほら逆に言うたらね一般の人で11位の値打ちってわからんわけ
おっしゃる通り
わからないです
だから反対に普通に11位って聞いて何やと思う人はええや、
うん、
ただ中途半端に知ってる人は何やん11位、うん、そんなもん昔やないかって、
うん、
せやけどね私ね年取れば取るほどね60超えて分かったんはね昔その家がどういう歴史持ってきたかっていうのはねやっぱりね大事やなと本当に今思うようになりますね。
うん、
やっぱりね伝えていくものが大切。例えば、うん、日本がなんでダメになってきたかって、日本の良さをね外国に伝えないねん国は、
うん。
いいこといっぱいあるのに反対に外人の方がね。だからそのジェニファーさんってねフランスのね、
はい、
なかなか賢い女の子やけど我々の仲間で。春日大社も知ってるしね、
うん、
日本人以上にね東大寺も知ってるわけですよ。休みの時に神社仏閣趣味で行くねんから。
へえ、そうなんですか。
日本人よりはるかに知ってる、
うん、
でなんていうかっていうとフランス人から見たら日本のね文化って素晴らしいですよっていう、
うん、
というのはフランスっていうのは自分らの歴史的文化ありますよ。
ありますよ。
せやけどね実はみんな間違ってるのはね1000年以上の文化ってね、
うん、
フランスにはあんまりない、ね、へー。そうローマやもん。
確かにそうです、
ね、1000年前のフランスなんかいうのは、うん、全く大した国じゃない。国があるかどうかわからんよ、
うんうんうん、
せやから彼とかねフランスのほんまにまともな人から見たら、うん、千数百年の歴史を未だに伝えられる日本って素晴らしい、
うん、はあ。
そらアメリカ人ってどっかでコンプレックスやね。そら国ができて200何十年の国家やもん、
うん、
そら日本は国としてまとまって、そら千数百年の歴史持ってる、
うん、
なんでそれをアピールせえへんのかな思う、
うんうん、
世界中でこんなんないよ、
うん、
で未だに続いてんねん、
うん、そうですね
世界にないよ。これをね若い頃から言うたらね高橋さん右翼や言うように
俺違う、ね、今はねそうです
俺違う言
う
て
うん、うん、
そら宮司なんかはね、うん、もっとね、うん、それを言うてほしいね。そら今日でもほんまに、宮司ね、これ宮司の立場でねこういうことを本当にね日本にとってねこれを伝える義務がねあるやないかっていうことを 宮司の立場やったらどうなんですか。
いや、まああのね、私自身はその先祖がいて今の現代のみんながそれぞれの家でね、いてるんで、先祖がいなければ今もないし、先祖の作ってきた文化がないと今の日本の文化も当然ないわけなんで、そういう意味で言うと、例えばそのまあ、すごく一つ一例を出すと、大森貝塚っていうのを見つけたモースっていう人がね、来た時にそのいわゆる自分があの部屋のどこで、お釣りを作るのにお金を置いといたと、で掃除する人たちが入ってきて掃除するけど一つもなくならないと、で自分のポケットにコートにお金が入っててそのまま洗濯に出したと、そのそこにこれが入ってましたよってその普通のその間取ってくる人が持ってくると、でそれを見た時にもう日本から私たちが学ぶべきものが多いと、もうそれが明治のお雇い外国人でも日本に来た時に日本を尊敬するわけですよね、で例えば今明治からこうやって、いわゆる明治までは日本は鎖国という、まあ、基本的形をしてたのが、そこから国民が努力をして、まあ、戦争っていうのは良くないですけども、例えば大国と並ぶようになる、肩を並べるようになるという努力ができる。でこれはまあ少し難しく言うと、私学校の教師だったんで、ヨーロッパでは植民地があるから、その富がたまる、まあ、もともと重商主義っていうのがあって植民主義でたまる。でも日本人は全くもって人間の努力だけで植民地もないのになると。で今度は戦後焼け野原になってゼロになったのに、もう1968年の9年には GNP は世界第2位になるという、その植民地も何もない。当然だから日本人ってすごい実は能力を持ってるんだけども、なぜかコロナの時もヨーロッパの方が正しいとかね、ちょっと変わってるんですね。ヨーロッパの方が余計死んでるのに、ヨーロッパが正しい、日本はなんでこんなしてへんねとかっていう。だからそういう意味では今高橋さん言われたように、やっぱり日本の歴史の中でこの日本の今の素晴らしい文化ができてきたので、その歴史を検証しないと日本の何たるっていう意味がわからないということだと思いますよね。
宮司ね、その今の言葉はね、この前半戦の国理としてはものすごくええ締めやね。
いや、もっと聞きたかったですね。
いや、それもっと聞きたいから、ね、来週もこの続きを宮司に話していただきましょう。
そうですね、はい、来週もよろしくお願いいたします、はい、今日の水戸黄門様は春日大社宮司加山の院広忠先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
加山の広忠でした。ありがとうございました。